あなたの10分を超短縮。こんにちは、 BHO の岡見文勝です。今日は2014年12月23日火曜日、六曜は釈迦関口でございます。今日はね、天皇記念日ということで、巷はお休みだったんですが、すっかりそんなお休みなんてこと忘れてね、外に出たら、あれなんか結構家族連れとかも歩いてるなと思って、あれもう早めの年末年始のお休み取ってるのかなと思ったんですけど、なんてことはない、今日休日だったんですねもうね、なんか普段あんまりそういう祝日とか関係ない仕事をしているとね、そういったところにちょっと疎くなってしまうっていうのはありますけれどもね。今日は以前、ペチュニアランデブね、秋にある夜の出来事でね、共演したメンバーの一部の方たちと一緒にですね、すごい古い映画を見に行ってきたんですけれども、これがラピュタ阿佐ヶ谷というね、これ結構前から、いつぐらいからあるのかな、なんかすごい旗から見ると不思議な建物なんですけれども、別に天空の城ラピュタとは何も関係ないところでね、いきなりラピュタ阿佐ヶ谷っていうのがね前できてたんですが、そこだから、そこ確かあれですよ、ザムザも近いんじゃないかな、ザムザザムザだったかな、なんか小劇場もねその近くにあるんですよ。で、私ね、その劇場で何かやった時に見に行ったことあるんですけど、映画の方は見たことがなくて、でそこですごい昔のね古い映画をリバイバルしてるということで、そのメンバーでね行ってきたんですけれども、まあこれが画面がねまず小さいと昔の映画ですから、1955年の映画ですからね、画面がまあ小さいっていうのも面白かったですけれども、まあ平日の昼にこんなに人がいるのかと思ったら、まあ祝日の昼だったっていうね、ことで、まあそれは来るかもしれないなっていうのはあるんですけど、それでもね結構ご年配の方が多かったですね。ご年配の方たちが多くて、全部であれ何席ぐらいあったのかな、100席近くはあったと思うんですけれども、それがもうあっという間にね全席埋まった状態になってですね、そんなにこの古い映画を見たいのかと。で、私もあまり詳しい内容は知らなかったんですよ。その共演ね、したメンバーの一人が、面白いから見に行こうよということで、そのちょうどリバイバルをねこの時期やってるっていうんで、もう結構前からですよね、この日に行こうというのを決めて今日行ってきたんですけどね、またその一部のメンバーが明日は高尾山に登るということでね、もう元気だなと思ったんですけれども、それがねそのリバイバル上映が昼の1時っていうんですかね、午後1時からスタートということでね、だからまあ今日はちょうど朝まで翻訳のねチェックをやった後、もう寝る時間もなかったんでね、そのままもう見に行ったんですけれどもね、詳しくはねうねる映画の感想のコーナーでもお話ししたいと思うんですが、なかなかこれがね、まあ時代を感じさせるところはありつつ、非常に作劇的なところでね分かりやすいし面白いなというところがありましてですね、まあ、あの時代の映画も結構いろいろな名作があるんだなと、まあ、タイトルだけ見るとねなんかふざけてタイトルも結構あるんですけれども、ちょうどだからまだあの頃ってそんなにねテレビも普及してなかったと思うんですね。だから大衆の娯楽はまだ映画がね結構アドバンテージを持ってたというところもあると思うんですけれども、そういったところもあってなんか本当いろんな映画があったんだなということでね、まあ我々は見たのは1本だけでしたけれどもね、1本でだいたい1時間半から1時間45分ぐらいだったかな、そんな長くないんですよ。だから見る側の方も非常に見やすいですしね、とっても雰囲気、なかなかこういう機会でもない限り最近もう見ないですからね、そういう古い映画はね。以前はまあいろいろと好奇心も湧いてですね、それこそ古い名作と言われた映画を見てきたんですけれども、こういう形で見るのもなかなか面白いなというふうに思いまして、で、まあ、その後そのメンバーでまだ午後の4時前後かな、4時になる前ぐらいからお店に入って、で、まあ、軽くビールなんか飲みつつ昼ご飯を食べて、でその後4時ぐらいから空いてる居酒屋があるということで、そこに場所を移動してですね、で、結局もう22時過ぎまで飲んでたっていうね結構もうそんなね明るい時間から飲むなんてのは本当久しぶりですよ。ここのところだからまあ一応この前ねベースプロデュース終わった後打ち上げで飲みはしましたけれども、打ち上げとねまたこうやって集まって飲むのってまた雰囲気違いますからね。だから自分でも予想外にですね結構お酒飲んだなっていう感じはするんですけれどもね、なかなかそのやっぱり気心の知れたメンバーとねそういうなんかいろんな話をしながら飲むっていうのもたまにはね いいかなと。そんな毎日やってるとね、お金続かなくなっちゃうんでね、たまにこういうことやるのがなかなか楽しいのかなということでね、はい。まあこれで、こういうね、その演劇関係者の方たちとかは、次お会いするのは来年になるかと思うんですけれどもね、来年もなんかそうなんですよ、来年役者をね休むという話をちらほらとしておりますけれども、夏にねあるところからまずオファーが来て、それちょっとどうしようかなって本気で悩んでるところと、あともう一件今日たまたまですね見かけたら、フェイスブックのメッセージが来ててですね、来年の3月にまた1本オファーがあってですね、ただその3月っていうとちょうどベースプロデュースと重なるっていうのと、あと一応ねその来年は休むぞと、心に決めたところもあるのでですね、ちょっとオファーをお断りせねばならないかなというね、なかなかある意味贅沢っちゃ贅沢なね、状態になっておりますけれどもね、その作品自体はすっごい面白そうなんですけど、本当にこちら側のね事情がいろいろあって、なかなか来年は身動きが取れないんじゃないかなと。ただ来年は来年でね、また本も引き続き書いていきたいと思いますんでね、そこら辺のところもまたご覧いただければなと思います。そういったところ詳しいね、情報が決まり次第こちらのラジオ神の方でもねお話ししていきたいと思います。さあということで、毎週火曜日はうねる映画の感想のコーナーですけれども、今回ねちょっと予告編が見つからなかったんで、適当な音楽をねバックに流しておりますけれども、今回その見たのが今日まさにね見てきた黄昏酒場という、これがね1955年の映画なんですね。監督が内田トム監督というね、白夢と書いてトムっていうね読ませる宮崎トムさんって言いましたけどもね、そこら辺の珍しいっちゃ珍しい名前ですけどね、内田トム監督で、であとそうですね、今の方たちだったらご存知なのが、例えば音楽が芥川やすしさんとかね、やすしっていうのはなんとかなりっていうのとすんとしって書いてね、やすしと読む芥川やすしさんぐらいなのかな、スタッフはね。でキャストの方はこれがまたねたくさん出てくるんですけれども、その中に例えばその昔のね水戸黄門をやられていた遠野英二郎さんですとか、あとね、あれですよ、丹波哲郎さん、丹波哲郎さんがねむちゃくちゃ若いんですよ。うわ若みたいな、本当にちょっと外国人みたいなね感じのイケメンで、やっぱりこういう時代もそれは当然あるだろうけどね、こういう形で見るとなかなかすごい新鮮なものがあるなと。それとあと宇津井健さん、宇津井健さんがやっぱり若かりし頃ですよね、宇津井健さんもなかなかかっこよかったですけれどもね、はい。あとは女優がねあんまりねその今知っている方ってのはあんまりなかったんですが、強いて言えばあるそのなんでしょう、女性店員でね、結構目立つ役をやっていた、野添ひとみさんあたりが、そうですね、今ご存知の方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。野添ひとみさんもねまたその若い頃、あれは多分20代でしょうね、可愛らしいね、本当白黒なんだけれども美しさが全く損なわれていないと。でまた当時のね映画にありがちな独特の女性のね、イントネーションね、これがまたね、この頃まではまだそういうイントネーションだったんだっていうところで、あれは完全映画向きですけれどもね、でもなかなか面白かったです。なんかねちょっと舞台を見てる感じで、その黄昏酒場っていう酒場が舞台になってて、ほとんどもう酒場のシーンなんですよ。合間合間に控え室に潜ったりだとかいうところはあるんですけど、ほとんどねその酒場を一つ丸々、あれは借り切ったのかセットなのかわからないですけどね、そこでいろんなお客さんが来てって、でしかもお客さんの量っていうのがそれこそ今でいう居酒屋のような、そういう飲み屋な感じなんですけれども、いわゆるその女給さんっていうんですかね、ウェイトレスだとか、そういうね係の人が、これがやたらいるんですよもうね、こんなに一つの店にこんなに働いてる人いるんだというのもなかなか面白かったですけれども、あとね、壁にどんなおつまみがあるのかっていうのが貼ってあるんですけれども、その例えばししゃも20円とか書いてあって、だからちょうどねその頃と今の物価を比べると、現在がその頃に比べて約10倍から20倍弱あたりの額なんじゃないかなということでね、それを考えながら見ていると、こんなのにこんなお金かけるんだみたいなね話が聞けたりとかして、なかなか面白かったですけどね。だから物語でうねるかうねらないかかっていうと、昔からねよくある話なんでそこまでではないんですけど、ただその映像でね、昔の方たちのねその飲み屋でいろいろと管を巻くっていうシーンを再現されてるのが非常に面白かったと思います。そういったところはうねりましたね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。